で、ともぐにくん、まあね、うん、2週間ぐらい経ったんですけれども、ね、はい、最近のドラゴンズのこの勝ち負けみたいな状況っていうのはどうなってますか？
まあ、勝ったり負けたりだけど、まあでも、麻生が復活したんですよ、一応。
そうですね。
うん、で、まあ、もちろんね、全盛期のようなスピードないけど、まあ、徐々にやっぱりいいピッチャーだから、今の現状の力の中で、やっぱ抑える形ができてきたから。でも、もちろんね、5月の MDP の
福谷くん。福谷君
万全ですから今。
あのさ、はい、福谷君から連絡来たの？
いやいやいや、まだまだ
あ、まだ来てない
です。まだ来てないんですよ。これはね、関係者がとかからもしくは話がちょこちょこ入る可能性まだありますから。
あ、福谷君、
はい、あと6月も取るかもしれません、
ね、MDP
わかりませんよ。
あ、その可能性ある？
あ、まあ成績次第ではそうですね。
そうですよね。
まあそうですね。まあなんかいろんな人にあげたい気になっちゃうのが、
う
ん、
そうだね、
心情ですけど。
心情だけど、まあね、2ヶ月連続もあり得ると。
あり得る、言いますね。
あり得ますよ。でぐらい調子いいですよ、やっぱり。今年、今月入って。
じゃあ、このツイッターをやってるね、
うん、
二谷くんが、何らかの形でドラヤサにコンタクトしたら、うん、ドラヤサ T シャツがめでたくもらえるという。
そうですね。すりますよ、でかいの。
でかいの。
うん、
で、今、ま、借金は、この6月14日時点で3ぐらいあるのかな。
今日で3ですかね。
そうですね、もう5割1回いったんだよね、5割ね。
まあそうですね、1回でも超えてないんでね。
そうなんですよ。
なかなかこれプラスになんないね。
まだ
そうですね。その6月、うん、まあ14日中ぐらいのこの時点で、
はい、
そのまあ5割なかなか届かないし、はい、まあまあ届いても超えないっていう、うん、この状況どう見てますか？
この5割の壁ですよね。熱いですね。
なんかいけそうな雰囲気はあるんだけどね。
まあまあ、でもここが、まあ、良くも悪くも現状の力ではありますよ。勢いとかそういうので行っちゃう時もありますけど。
うん、そうですね。
うん。まあ、冷静に見たら、その中では頑張ってますよ。うん、いないね、選手、
はい、
中の中で。で、徐々に復帰してる、うん。いい流れですよ。
例えば、弟さん、
はい、
この5割の壁を超えるなんか要素があるとしたら、どこになる？
超える要素ですか？
うん。
うん、このずっと5割、5割言ってるんですけど、なんかちょっと交流戦で超えられるかどうかわかんない。流れですよね、ちょっと、
うん、
そうするとまたシーズン仕切り直すんですよね。ちょっとそこでまた野球が元に戻るんですよ、今のローテーションじゃなくなる。
そうだね、
うん、まあなんか吉見も7月は戻るとかいろいろ言ってますけど、まだちょっと分かんないんで、ちょっとね、打線とちょっとピッチャーもう一回整備し直しというか、良くなるか悪くなるか、まあ、ほんと急に変わるかもしれないんで、
うん、
ちょっとね、 DeNA とかもなんか外国人にとってちょっと荒い試合が増えてたりとか、ちょっとバカバカ打ってるんで、
まあ、キューバのあいつは怖いしね。
ね、まだ数試合しか見てない
ですけど、まあ、ジャイアンツと違って、まあ、バリバリ、まあ、若いし、3番、4番、5番は怖いよ、DeNA は。
ちょっと怖いですね。
うん、
だから交流戦が終わって、
はい、
じゃあ、1回仕切り直して、
そうですね、
じゃあスタートっていう
ところ
で、どう、その谷重ドラゴンズが、
はい、
どういうオーダーで、どういうふうに戦略立てて挑んでいくのかっていうところがポイントなんだ。
そうです、はい。
なるほどね。トム君、それはどうなんですか、その意見。
いや、もうもちろんそうでしょう。
友国君的に、
はい、
例えば5割を超えるポジティブな要素があるとすれば、どこにかけたいですかね。
これやっぱでも先発が安定しないと難しいでしょうね。まあ今、ね、浜田君もちょっと勝ちが転がり込まなくなってきたりしてるし、うん、でもまあいいピッチングはしてるから、
今は
この前でも大野もいいピッチングしたんです
よ。したんですよね。
うん、
まあ、ちょっと後ろで、バタバタしちゃいましたけど。
で、カブレラいなくなったもんね。
カブレラはちょっと折り戻した。山井、大野、うん、それから
雄
大、今日の雄大と、
うん、まあ、このあたりがもうちょっとしっかりしないと5割越すのは苦しいでしょうね。
まあ、ちょっとね、長いシーズンだから今調子いい時に投げてて勝ってるっていう感じがずっと、うん、続きそうかっていったらそうでもないんですよ、うん、
それこそさっきじゃないけど、今交流戦はピッチャー先発陣少なめで回せるから、
そうですよ、ね、
これもね、またセリーグの方に戻ったら、
はい、
うん、どうなるかにもよるし、やっぱり先発陣がもう少しね、
ちょっと6連戦になった時に誰出るか、
うん、まあ、もちろん吉見の出てきたらもう全然違うとは思うけど、
はい、
ただどういう状態で出てくるかも分かんない、
ね、分かんないですね、
要は、は
い、
だからそういうこと含めて分かんないけど、先発がもうちょっとねしっかりしたら、今その後ろは結構いい感じだから、
そうだ、ね、じゃあ交流戦が終わる6月の末ぐらい、
はい、そうですね、世の中ワールドカップで盛り上がってる頃ですよ、う
ん、世の中ワールドカップで盛り上がってる時に、
はい、
野球ファンはこれリスタートどうなるんだろうみたいな、
はい、
誰もその話はしてないみたいな、ね、周りはね、
はい、
まあでもスポーツは全部見ましょうよ、面白いですから。
だけどこれでね、
はい、
ワールドカップまで見始めたらね、もう時間ないよこれ
まあ僕もないですよ、ね、まあね、これはね、ガッツナイターがないですから、ワールドカップは ラジオ中継はあるか。
ね、ありますね。
あるけどね、はい、ドラゴンズガッツナイターが気持ちよさはないですから。
何ガッツナイターってどこが面白いの？
いや、まず CM も面白いでしょ。間の CM も。もうマサさんとか平田とかの CM が何バージョンも流れるんですよ。
何の CM なの？
アーレックスですよね。あ、昔から結構やってるんですよ、うん、
住宅会社だよね。
住宅のなんかです、
まあ、僕も住宅会社の仕事やってるけど、そこはあんまり押すわけにはいかない
東進重建さんの方がまあ優秀なんだけれども、
まあそうですね、
一応アーレックスをやってるわけ
ね。はい、まあ、CM はそうなんです、
ね、CM はね、
まあ、一応ね、愛知県のね両方
何マサさんと誰がやってるの？
平田。
マサさんと平田。
これね、ホームページで CM 全部あの音声だけで聞けるらしい
です。あ、昔のもあるんですか？
昔のはちょっと忘れち
ゃう。僕あのアレックス選手がいた時、
でもそれ負けてんじゃないの？
はい、
東進重建さんは、トモクニ君が書いたダブルクマでしょ。
これが、でもね、
クマでと、こっちはマサさんと、岩田だよ、これ。
ただね、東進重建さんが、毎年、岐阜の試合のサポートしてるんですよ。
なるほど。
確か、ちょっとね、めちゃめちゃ詳しく間違ってたら、うん、そうすると、ベンチに、長良川球場、ね、
はい、長良川球場です、ね。
僕のデザインしたダブルクマがベンチにいました。去年。
あら
去年いました。ちょっと嬉しかったんですよ、ドラゴンズ。
それでも、常にいるってことでしょ、ベンチに。
え、流れが、いや、
流れがでドラゴンズ戦や
った。多分ね、それはドラゴンズ戦やって提供だからベンチに貼ったかもしれないから、ちょっと定かじゃないです。ごめんなさい、そこは。
多分そうだと思う。
俺も見てびっくりした。今年もやるよって言われてるから、ちょっと楽しみにして。
東進重建さんも、ちゃんとドラゴンズサポートしてるわけ、ね、
サポートしてるですね。
当たり前じゃないですか。愛知県の企業はみんなドラゴンズファンですから。
あ、そうだよね。
逆にドラゴンズファンじゃなかったらダメですよ、そんなの。愛知県の企業が。
で他はなんかないの？ガッツナイターの。CM だけ面白い。
いやいや、解説も、平野健とか、鹿島さんとかも、ちょっと僕らそそる奴らが出てくるんですよ、みんな。
アナウンサーは？
アナウンサーは、まあ、あの、東海ラジオの方が多いですし。あと、面白いのが、ドラゴンズが、名古屋ドームで試合やればもちろんドラゴンズ B 期じゃないですか。
うん、
でも、ドラゴンズが、関東とか関西に行って、た時に試合やる時も東海ラジオしか流れてないのに現地のスタッフとか解説がやるんですよ。それはそれで面白いんですよ。それこそドラゴンズと関係ない解説者、
うんうん、
例えば石井和久とかが出ても、うん、やっぱドラゴンズをちょっと寄った放送をするんですよ。
それはガッツナイターっていう枠だから、
枠だからです。放送の人も例えば全然東海ラジオじゃない人がやるんですよ。東京の人やるけどやっぱりガッツナイターだから、
はい、
ドラゴンズちょっと寄りなんです。これはちょっといいじゃないですか。聞いてて俺やっぱりドラゴンズブルーの血が流れてるんだなと実感しますよ。
ガッツナイター燃えるんだ。
燃えます燃えます。あの CBC も別に嫌いじゃないですよ、うん、もちろん。ただこの前ちょっと東海ラジオ放送の方と会ったので。
そういう理由があって今一生懸命押してんの、ね、今ガ
ッツナイター。いやいや、なんかガッツナイター押してますよね。
弟、
はい、
今化けの皮剥がれ
ましたね。
いや一応だって
なんか自分の、はい、自分のメリットのなんか、
ね、
はい、そういう話になってるよこれ。
いや、お会いしてお会いして僕が聞いてますよって喜んでくれたから。いや、僕は本当はいろいろ聞いてたんですよ。 CBC ももちろんだけども、それからはもうガッツナイター一本にしました。いや、ギリがあるので。
トモキ君ね、
はい、
だいぶドラヤサ利用してるよね。
まあ、でもなんかうまく乗っかって、なんかホップステップジャンプな感じですよね。
かなりいって
るよ、俺。なんかちょっとお腹も結構なんかどっしりしてきた感じが。
どっしりしてきたね。
ちょっと貫禄が。
貫禄が。
まあ。
あれ、弟これ、はい。もういなくなっちゃうんじゃないの？
ちょっとそうかもしれないですね。
もうガッツナイターで喋ってたら。
ガッツナイターで放送
するかもね。喋ってたらどうするこれ、ゲストで。
そうですね。
俺と弟だけになっちゃうね、これ、ドラヤさ。なっちゃうね。
まあまあ、たまにゲストで入りますから。
ゲストで入る。
わかりました。じゃあ、はい、そんな感じで、とりあえずはその交流戦終わって、リスタートの、はい、まあ何試合かで、どういう戦略で、
ね、
はい、
う
ん、ドラゴンズが来るのか。
そうですね。
まあ世間がワールドカップに注目してる時に、はい、僕らはそこに熱く注目しようと。
はい。
う
ん、まだね、交流戦優勝のチャンスはありますから
ね。そうですね。
ちょっと苦しくなってるけど。
うんうん、というわけで、
はい、
来月は7月4日。
7月4日。
次の。
なるほど。
はい、あれ7月4日ってなんか
ありましたね。
なんか薄ぼんやりとなんか引っかかるものが、
めちゃめちゃ重要な日ですね。なんかあったような。
まあいいか。
まあいいですね、
うん。めちゃめちゃ重要な日じゃないですか。
なんでしょう。
MDP 発表の日です
か。あ、もちろんそう
ですよ。6月
のね。それは覚えてます。
そうですね、うん。それ以外にも私の個展が始まります。
またエコだの。
ええー、もう。
え、
もうあそこはまあ逆にもう毎回あれは僕出てるやつなので、あれはグループ展です。
ああ。じゃあビッグサイトで。
ええー、それも。
もう一個のとこだ、もう一個の。
もっと大きいグループ展みたいなもんです、それも。
え、ビッグサイトでも、エコダでもないわけ？
ないんですよ。
新しい展開じゃないですか、東北君。
高円寺ですよ。中央線沿線の
ロックな街ですね。
ロックな街ですよ。そこで、トモクニドーナツ版アート展っていう。
トモクニってついた
ついちゃった。
まあ、個展でありながら。個展ですからね。まあ、一応ゲストも多数出るので。
そうか、そうか。
両方の見方ができるけど。まあ、言葉だけでは言いにくいんですけど、レコード版の方とジャケットの方を一つの額装にして、それを一つのちょっとアート作品として、すべて同じ形態、僕が全部加工して、全部同じものにして、まあ、40枚以上、バッと飾るので、多分面白いと思います。
これなんか入場料いるの、
はい、すいません、カフェギャラリーなので
なんか頼まないといけない。
そうですね、あ、まあ、食事なり飲み物なり、ただトモクニメニューがあります。
出ました、トモクニメニュー。
僕も大抵いるので話しかけてください。
なんかもらえるの、そのドライヤーさん。
ドライヤーさんステッカー持ってますから。
あ、じゃあドライヤーさん聞いてるって言った人には、
あ、ドライヤーさんステッカー、ステッカーあります。
あ、これいいじゃないですか。で、7月4日からいつまでやってるんですか。
16日までです。
お休みはあるの。
はい、毎週木曜日定休です。
なるほど、はい、じゃあぜひ皆さん、ともくにくんのドーナツ版アート展が、
はい、ぜひ
いらしてください。
はい、
という感じで、
ともくにメニューね、
ともくにメニュー、ね、はい、みんなで食べましょう。じゃあそんな感じで、この番組は、音楽誌ドーナツのスクラップウェブマガジンからダウンロードできます。番組へのご意見ご希望などはツイッターアットマークドラヤサ DRAYASA でリプライください。トモクニ君が気の利いたコメントをお返しします。お相手はドラゴンズファン歴30年弟と、
はい、
ドラゴンズファン歴40年イラストレーターのトモクニ君でした。司会進行は音楽誌ドーナツ副編集長の森内潤でした。次回は7月4日にアップします。次回はMDP モーストドラヤサプレイヤーの、はい、6月の分の発表になりますので、はい、時代衣装アトリエ浅木屋さんからお送りしたドラヤサ。それでは次回まで、 Do the home run。
Do the home run。